ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ起業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はゲストをお招きしております、石川智忠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、住宅営業コーチをやっております石川智忠と申します。住宅営業コーチというのはですね、住宅会社の営業マンに対してセミナーを行ったりですとか、教材を提供したりですとか、個人でコーチング形式で指導させていただいています。
住宅営業の業界に集中しているか絞っての、はい、ということですね。
そうですね、
はい、それは何か理由とかあるんでしょうか。
実は私、住宅の営業を10年ほどやってたんですけども、それ以外にも、営業経験があるんですけども、まあ、住宅業界というのが、まあ、非常に、まあ、好きな業種でして、まあ、それに特化してやってるという感じですね。
お仕事としては営業を苦労されてる方に、まあ、個人的なアドバイスをされたりですとか、コーチングみたいな形でのご指導をされてるというような感じでしょうか。
はい、そうです。
例えばその法人からそういうお仕事をいただくことっていうのってあるんでしょうか。
そうですね、どちらかというと少ないんですけども、ブログとかメルマガから個人での依頼が一番多いですね。
じゃあその企業研修というよりは、あくまでその意欲がある方、個人の方にアドバイスをするというところが、まあ、主なお仕事というところですよね。
はい、そうです。
実際にそのアドバイスとかってどんな感じでされてるとかってあるんですか。対面でですか。
実際形としては、電話で話をしているのがほとんどですね。はい、
対面よりも電話の方が。
そうですね、
電話でアドバイスを。
はい、そうです。
もともとこの起業をされたいから今のお仕事をされたとか、そういう感じだったんでしょうか。それとも起業するつもりはもともとなかったけど、流れでって言ったらあれですけれども、そういうつもりはなかったけれども今起業されたとか、
はい、
その辺のこう起業のエピソードとかって何かあるんでしょうか。
そうですね、もともとちょっと、会社を辞めるつもりがなかったんですけど、急に、まあ、辞めざるを得なくなった状態でして、でその時に今の仕事をやろうと思っていたわけではないんですね。たまたまですね、年齢的にももう会社を辞めた時に、最後に会社を辞めた時が40代でしたので、なかなかこう再就職というのが難しかったものですから、じゃあ何かを探そうということでインターネットでいろいろ調べました。
坂本先生、ちょっと質問なんですけれども、40代の方って、坂本先生からご覧になると起業する年齢としてはどのようにご覧になってます
か。一番最適じゃないですかね。最適って人によって、ね、違うんですけど、経験値がね、ビジネス経験が多分大体皆さん20年以上ありますから、経験値としては問題ないでしょうし、あと体力的にもね、まだ頑張れる年代かなと思うので、40代で起業されるのは本当に、一番理想的といえば理想的かなっていうふうに思いますよね。
は
い、
なるほどですね。石川さんのお話ですと、もともと起業をする予定がなかったので、多分急ピッチでその準備とかされたと思うんですけれども、
はい、
実際起業の準備の段階で苦労されたことですとか、
はい、
逆にうまくいったことですとか、はい、その辺って何かありますでしょうか。
そうですね、インターネットを使って、いろいろ何かこう仕事ができないかということを探していまして、で、たどり着いたのが、その自分の、何かこうノウハウ、自分のできることを販売するというような、情報ビジネスということなんですけども、それを始めようということになったんですが、やっぱり苦労したことっていうのは、まずはパソコンの操作とかがやっぱりあまりまだ詳しくなかったので、その辺がちょっと、手こずりました。
起業されてから今で何年目に？
今10年目になります。
じ 10年前のその時には、まあ、かなりパソコンっていうのは、まあ、今のように使いこなせていたわけではなかったということですよね。
そうですね。ちょっと苦労しました。
そうですか。他に何かこう苦労されたこととかってあったりされましたでしょうか。
そうですね。まあ、やっぱり一人でやっているということが非常になんかこう大変というか、辛かったですよね。その一人でやっていると、何かうまくいってるんだかいってないかもわからないですし、まあ、やっぱりこう、ちょっと、なんていうんですかね、やる気がなくなってしまったりすると、なかなか仕事も進まなかったりっていうことが起こってきたりですね。
坂本先生、今の石川さんの、はい、まあ、起業当初のお話なんですけれども、はいはい、やっぱり坂本先生のところに来られる企業志望の方ですとか、はい、スタートアップして間もない方とかも、はい、やはり同じようなお悩みって多かったりするんでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりその孤独感というかですね、一人でやってることの辛さみたいなのがありますよね。特に、まあ、石川さんは多分最初まあ、インターネットを活用してのビジネスモデルっていう形で、まあ、作られたので、やっぱ周りに相談できる人がいないっていう環境ですよね。で、これって結構、まあ、どんなことでもそうなんですけど、なんか新しくなんかやるときに誰にも相談できないんで結構辛いと思うんですよね。はい。で、あと、企業って最初ね、特に一人でやってると、合ってるんだか合ってないんだか分からないんですよね。その中でやっていかないといけない、その辛さというか苦しさっていうのはすごくあるかなっていうふうに思いますね。
そうですね。実際に石川さんね、正しいか正しくないかが分からないっていう話も、なさってたんですけれども、
はい、
実際それってこういうふうに乗り越えたとか、こういうふうに解消したとかっていうのって何かあったりされたんでしょうか。
はい、まあ、ビジネススクールとかにですね、ちょっと参加したりですとか、はい、そこでやっぱり仲間ができてきてですね、その、まあ、お互いに、まあ、ちょっと話し合いながら、進めていったということをやっていきました。
その結果、まあ、例えば、正しいか正しくないかが分からないっていうような不安とかっていうのはだいぶなくなったんでしょうか。
そうですね、だいぶ和らいだと思います。
そうですか。そこでは結構お互いに、まあ、おそらくその教科書通りの正解っていうのが受験勉強にあるわけではないと思うんですけれども、
はい、
その辺をこう正しいか正しくないかっていうのってどうやってこうみんなで話をしてたとかってあるんでしょうか。
はい、そうですね。まあ、それぞれの、要するに経験を持ち寄ってですね、こうしたらこうだったという話を持ち寄って、それで、あ、そこはそうするんだっていうようなことで、まあ、分かっていったという感じですね。
そうすると仲間がいたおかげで、結構そのヒントが見えてきたというか、
はい。
坂本先生もよく、あれですよね、はい、仲間の大切さっていうのは、はいはい、特に志でつながるっていう言葉で表現されるんですけれども、
はい。
うん、はい、その辺で、坂本先生どのようにこう大切にされてるとかってありますか。
そうですね、まあ、僕もね、最初起業するとき結構一人で頑張ったタイプなんですけど、やっぱり一人だと行き詰まるときがすごくあるんですよね。でその行き詰まるのがその些細なところ、まあ、さっきちょっとパソコンの話ありましたけど、まあ、例えばなんかパソコンのここの操作が分かんないからブログ作れないみたいな、でそれで止まって起業自体がストップするみたいな、うん、てかそもそもそれどうでもいいまでいけないんですけど、そんなに本筋のとこじゃないところで止まっちゃうっていうパターンが結構あって、なんで、そこをね、まあ、みんなで一緒にね、考えながらとか、一緒になんかアイデア出しながらとか、サポートし合いながらやっていくと、そういうちょっとした、止まらなくていいところが、もうどんどん加速する。で、まあ、人が繋がることで、また人脈が増えてきたりとかして、ね、自分ができないところをね、カバーしてくれる人がいたりとか、ね、人を紹介してもらえたり、お客様を紹介してもらえたりとかっていう形で広がっていくので、やっぱり、企業って一人でするとすごく効率はあまり良くないなっていうふうに思いますね。で、それがやっぱりしっかり、ね、信頼できる人と繋がっていく。で、ただ良くないのは、なんか依存関係みたいになっちゃうのは逆に良くないんですね。はい。なんか、よくあるのがですね、なんか一緒に誰かと、まあ、会社3人で作りました、みたいな感じで、で、なんかすごいね、なんかリーダー的な人がいて、その人に乗っかればいいや、みたいな感じでやってると、大体まあ途中で仲違いというか、なんか思ってたの違うみたいな感じになってきたりとかっていうのがあるので、まあそこはやっぱそれぞれがちゃんと何をしたいのかって、さっき言った志っていうかね、なんかどう、こうしたいっていうのがあって、それで、お互いの、まあ、弱みを補完し合える、まあ、そういうメンバーと一緒にチーム作っていけると、まあ、これ非常にいいですよね。
今仲間の選び方みたいな話だったと思うんですけれども、はいはい、協力し合うっていうのと依存してしまうっていうのって、はい、なんかこう一見似てるけどだいぶ違うんだなっていう感じだったんですね、
はいはい、
協力し合うってあくまで依存ではなくて、独立している一人一人がお互いの強みと弱みを持ち寄って、それでよりこうビジネスを加速させていくっていう、そういうのが仲間の作り方っていうことなんでしょうか。
そうですね。もうそこが本当に非常に大事になってくるので、まあ、依存し合った関係じゃなくてですね、やっていくっていうのは大事ですね。はい。
はい、石川さんも仲間に恵まれて、
はい、
はい、ビジネスがこう進んでいったんですけれども、はい、その後どうだったんでしょう。順風満帆だったのか、
はい、
そうではなくてやっぱりこう長転び青きじゃないですけれども、はいはい、その辺っていかがだったんでしょうか。
はい、そうですね。僕はそのサラリーマンを辞めて間もない頃でしたので、なかなか稼げなかったんですよ。
そうなんですか。
はい、収入にならなくてですね。それはまあ今思えば、結局サラリーマン時代は、極端に言えばですよ、その会社へ行けば給料がもらえるわけですよね。なので、まあそういったなんか癖があったというか、これやったら、お金になるんだぐらいの感覚でしかなかったんで、まあその後ですね、ちょっとそれに気づいて変わっていくんですけども、はい。
今言われた変わった気づきのきっかけっていうのはどういうところになるんでしょうか。はいはい、
そうですね。それはですね、やっぱりこう、なんかそのビジネススクールですとか、いろんなところの情報からですね、とにかく、自分の利益ばっかりを先に求めるということが、その自分の収入につながらないということにすごく気づきまして、ですから逆に先に、自分の方から与えるっていうことをしていかないと自分の収入として返ってこないと、まあ、単純なことなんですけど、それに気づいたという感じですね。
もうちょっとそこを深掘りさせていただきたいんですけど、はいはい、一般的には利益を求めるからこういう行動をします、はい、営業活動しますとか、はい、マーケティングします、プロモーションしますっていうのが一般的だと思うんですけど、
はい
はい、そうではないっていうことなんでしょうか。
は
い、
そうですね。もちろんその利益を求めるのは構わないと思うんですが、先にそこばっかりをにフォーカスしてしまうと、与えるっていうことがちょっと手薄になってしまうと感じてたんですね。うん、
はい。
はい。後からなんですけども、ですからその与えるっていうことをもっと手厚くでもっと先にしていけば、自然と収入にはなってくるっていうことに、だんだんだんだんその体験から学ぶことができたっていう感じですね。
しようかと。具体的にどういう活動、はい、どういうふうにされたのかをちょっと教えていただきたい。
はいはいはい、はい、はい。そうですね。僕は最初ですね、ブログとメルマガで集客をしてたんですけども、ブログでですね、ある程度そのいろいろなノウハウをこう伝えていって、営業のノウハウですね、伝えていって、そこで、まあ、共感してくれた人に対して、割と早い段階でセミナーをやりますって言って、最初結構高額のセミナーを提示したんですよ。
いくらぐらい？
参加費3万円とかですね。
はい、はい。はい。1日ぐらいで？
4、5時間ぐらいですね。
ああ、はいはいはい。
はい、はい。で、そこで、まあ、全然来なかったというか、まあ、でもたった一人だけ参加してくれるという方いたんですけども、うん、あまりにもちょっとお粗末な今考えると、
うんうん、
でやっぱりもっともっとその信頼を高めないと、もっともっとたくさん提供して信じてもらえないと、そこまでいきなり3万円のセミナーに参加してくれるかっていうと、かなり甘かったっていうふうに感じましたね。うん、はい。
それを無駄にどういうふうに変えていったんでしょうか。
はい、そうですね。それを、まずはちょっと、セミナーの参加費を下げました。
うん、
はい、最初に下げてですね、まあ、極端に下げまして、その下げたすぐは2000円の参加費だったんですね。
はい、内容は同じ。
ほぼ変わらないです。
はいはいはい、はい。
と、はい、いうのは、まあ、それはまず提供という意味でですね、どんどんどんどんそうやって、先に、安くまたは無料で提供していって、うん、その実績を上げる、
うん、
その僕が教えた人たちに結果をどんどん出させるということを考えたんですね。
はい、
はい、そうしたことによって、その実績がついてきて、どんどんどんどん結果が出てきたことによって、もっとだんだんだんだんその参加費もまた値段を上げていったっていうような感じになりました。うん、はい。
ちなみにいくらぐらいまで値段を最終的には上げる？
最終的には、今現在が、2万円の参加費ですね。は
い、どうですか、その、ね、先に、その多分、ノウハウを先に提供すると結構怖いと思うんですね。
はい、
特にそういう営業のコーチングってお仕事なので、多分ご自身の持ってるノウハウが、まあ、価値になるっていうところで、はいはい、で、結構やっぱり、 多いのが、ね、ブログとかでも情報をどこまで出せばいいですかとかっていろいろ悩まれたりとかもあるんですけど、はいはい、その辺はどうでしょう、はい、出し方としては、は
い、そうですね、あのもうできるだけほぼ出してしまうっていうようなことを思っていまして、
はい
はい、っていうのはあの実際ですね、じゃあそのノウハウを出して、うん、多分うまくいく方も中にはいると思うんです、
はいはい、
それだけで、
うんうん、
でもそこだけでうまくいかない人、うん、そういう人がさらにもっと学びたいということであれば、じゃあ、そこで、有料のプログラムがありますよという形、うん、でそのもうそれ見ただけでできてしまう人はもうそれでいいやと、
うん
うん、もうそうやって提供できればいいやという気持ちになってやってみたら、結構、まあ、それだけではもっともっと深く知りたい、
うん、
逆にそれがうまくいったとしても、そのノウハウだけでうまくいったとしてもさらに学びたいっていう人も出てきたんですね、
うんうんうん、
はい、
あ、じゃあ今までよりもそのノウハウをなんか隠しつつみたいなやってよりも全部出した方がセミナーにも来てくれるし、はい、まあ、その後の、まあ、石川さんの、最初にはコーチングですかね、
はい、はい、
まあ、そちらの方の、お客様にもなってくれてる、
はい、そうですね、
どうですか、お客様からの反応ってどうですか、変化っていうか、そのノウハウを出すことによる反応の変化ってどうですか、
はいはいはいはい、やっぱりすごくそのブログとかメルマガのアクセスが増えまして、
はい
はい、それでかなり質問をいただいたりですとか、はいはい、感想をいただいたりですとか、はい、っていうことが増えてきました。
あ、はい、そうですね、で結構本当ここってすごく大事なところで、みんな自分の持ってる特にこういうねコーチングとかカウンセリング、まあ、ノウハウとかを販売っていうか、あの、まあ、売り物にしてる方ですよね、結構出すのが怖いみたいな、うん、ね、あるんですけど、やっぱここを逆に出すことで、あの、信頼されて逆にファンになってくれてね、その後にもつながってくるっていうのがあるんで、まあ、非常に素晴らしいなと思いますよね。
石川さんのその変化っていうのは結局マインドがすごい大きく変わったかなっていう印象だったんですね、
はい、
多分その持ってるノウハウは変わらないし、
はい、
変わってないし、
はい、
多分その来られた方に対しての提供してたものもそんなに大きく変わってたわけではないと思うんですよね、
はい
はい、だけどあの結局そういうのを、まあ、先に与えるっていうマインドになったので、
はい、
それが例えばブログとかの文章とか内容にも表れて、
はい、
結果多くのお客様が来てくれるようになったっていう、
はい
はい、その結果を生んだのって突き詰めると先に与えるっていうマインドになったのかなっていう印象だったんですね、
はいはい、そうですね、その通りですね、
まあ、実際あの、まあ、よくギブアンドテイクとかギブアンドギブアンドギブアンドテイクとかを言われるんですけれども、
はいはい、
坂本先生もその辺って結構教えられたりはされますか？
そうですね、あのやっぱりまず先に与えるっていうで、ね、与えるものが与えられるっていうのがね、まあ聖書にも書いてますけれども、あのこれってもう本当に世の中の真実で、みんな先に得ようばっかり考えちゃうんで苦しくなっちゃう、ね、だっていきなりね人に会って初対面の人にね、うん、あんたのお金ちょうだいって言っても多分ね食べ物ちょうだいって言っても多分みんな嫌だと思うんですけど、逆にねあの、まあ、食べ物を送れる人はいい人だし、まあ、それだけじゃなくてねそういういろいろ教えてくれたりノウハウを提供してくれたりするっていう人もいい人っていう風にみんな認識するので、だからまずはやっぱり自分のものを与えるっていうね、でこれ最初怖いんですよね、やろうとするとなんか与えちゃったらもう自分のことなんて忘れられるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、逆に与えることで信頼してくれるっていう、その辺の感覚ってどうですか？
そうですね、確かにあの最初は怖かったです、
うん
はい、怖かったんですけど、うん、ただやっぱりそれをやっていて、もう当時のその悪い結果でしたので、
はい、
やっぱりそれを変えるしかないな、
うんうん
はい、そのやっぱり恐怖を超えることによって得るものは大きかったです、はい、
そうですね、なんで自分の中で持ってるこういうコンテンツをね情報提供するようなビジネスモデルだったら、あの情報はもうもちろん提供した方がいいんですけど、あのそうじゃないね、なんか物とか、まあ、サービスを売ってる方とかも無料でなんか与えられるものがまずないかっていうのを考えるっていうのはすごく大事かなと思いますよね。それがやっぱお客様が喜ぶ、ね、もの、ノウハウだったり情報だったりとかっていうと、まあ、非常に信頼されるのかなっていうのはありますよね、
まあ、よくあのお客様は第一ですみたいな、はい、お客様最優先ですとか、
うん、
お客様ファーストっていう言葉ありますけど、はい、結局多分そういうことなんです ね、
そうですね、
行動で表すとすると、
うんうん
うん、なのでまあそれが結果につながってきたっていうところですよね、
はい、
その後はどうでしょうか、まあ、それなりにいい期待以上の結果が出てくるようになって、
はい、
で結構こうビジネスも大きくなってきてるような感じなんですか？
そうです、割とその、まあ、僕の仕事でいう結果というのがその営業マンのが成績を上げるということではあるんですけども、だいぶですねその成績を上げる方が増えてきたので、 ね、そういった結果を、まあ、一緒にその、なんていうんですかね、こう、シェアしていくと、やっぱりそれを、求めてくる方が増えてきまして、だいぶ、まあ、そういった意味では、大きくはなってるかなと思います。
クライアントである、
はい、
まあ、住宅営業のセールスパーソンの方が、はい、はい、成果を上げられるようになったポイントというか、コストか、
はい、
その辺って、例えばどういうことが挙げられたりするんでしょうか。
はいはいはい。そうですね。ですね。まあこれは今お話ししてた自分のビジネスに関してと同じことでもあるんですけど、うん、やっぱりそのセールスをしている時も奪おうとしてしまうと、どうしてもやっぱりお客さんって感じてしまうんですよね。うん、なのでやっぱり与えるっていうことからやりましょうという話をよくしてるんですけども、じゃあ何を与えるかって別にお金とか物とか与えるわけではなくて、プロとして知っている知識を教えてあげるとかですね、そういうことを先にどんどんしてあげましょうということを言ってます。
実際にその教えられているセールスパーソンの方が例えばどれぐらいのこう成績が上がったとかってありますか。はい、
そうですね、まあ、言ってみれば、まあ、僕と出会う前ですねからの成績から比べると、まあ、3倍から5倍ぐらいになっているという方が結構いらっしゃいますね。
はい、3倍から5倍。
そうですね。
住宅販売で5倍になるって相当すごい。
そうですね。もうちょっと詳しく言うと、住宅販売でですね、注文住宅の販売なんですけども、1年間に10棟から12棟ぐらいの契約を結ぶと、まあ、ほぼトップセールスマンに近いんですね。はい。で、まあ、僕が教えている方たちは、そこまで行ってなくて、最初、4、5棟ぐらい。の、1年間の契約数、それが15棟だってあったり20棟であったりっていうふうに増えていってるということですね。
トップセールスマンの仲間入りを、
そうですね、
皆さんが、
はい、
だいぶこのそういうトップセールスマンの仲間入りしたお客様からの感謝の声って相当大きいんじゃないですか。
そうですね、結構ね、個人的に教えてる方なんかはね、すごく喜んでくれて、成績が上がったのにもかかわらず、そこでやめますじゃなくて、もっと一緒にやりたいですって言ってくれる方が多くてですね。
今後こういうふうにしていきたいとか、
はい、
こういうふうなビジネスを展開したいとか、
はい、
その辺って何かこう考えてらっしゃることってありますか。
はい、まあ、そういった会社にお勤めされている、営業マンの方たちを僕は相手にしてるんですけども、実際ですね、こうそういう方たちと接しているとものすごく感じることがあって、それは仕事を楽しんでない人たちばっかりだなって思ってるんですよ。要は営業ってその数字に追われるっていうことがすごくあるもんですから、もう数字数字成績成績っていうこと で、うん、で僕自身も実は昔お金と生活のためにしか仕事をやってなかったっていう時期があったので、やっぱりそういう方すごく多いんですね。そういう方たちをなんとかもっともっと仕事の楽しみ方って教えたいなっていうことも今考え出しているというところですね。はい、
坂本先生いかがですか。今聞きまして、
はい、そうですね、まあ、本当に素晴らしいなと思うので、やっぱりね、仕事を楽しむっていうのが、まあ、普通のね、営業でもそうだし、企業でもやっぱり全ての基本になるなって、やっぱ楽しんでやってる人の方が成果、圧倒的な成果出してますよね。はい、
10年目ですよね、企業の差
って。
起業されてから10年まだ続いてらっしゃるって結構その統計的には
ですね、すごいですね。はい、
ですからそれも、まあ、最初はもちろん苦労されることも多々あったと思うんですが、はい、それも今楽しんでされてるから、
はい、
やっぱりご自身もお客様もいい結果にっていうところなんですよね。はい、
そうですね、僕自身がやっぱもう営業マンの方たちと話してることがすごく楽しいので、
はい、坂本先生、実際に石川さんのお話聞かれて印象深かったところとかありますか。
はい、まあ、そうですね、本当に先に与えるっていうところも素晴らしいなと思いますし、まあ、最後のね、なんか仕事を楽しむっていうところ、まあ、これ本当に全てのね、企業家さんにも通じるところだし、企業だけじゃなくてね、本当に仕事されてる方に全てに通じるところなので、まあ、楽しんでいかにできるかっていうのをね、早く見つけていくことがやっぱり成果を出す秘訣なのかなと思いますね。はい、
今回の内容はですね、以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。 では坂本先生、石川さん、本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は、世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。